次に質問順5番、1番岸野正人議員。
はい、1番岸野です。
岸野議員に質問事項1-1についての1回目の質問を許します。
はい、事前通告に沿って、一般質問させていただきます。今回の4問は皆町民の方に直接聞かれてみたことに私の意見を付け加えて質問の形にさせていただきました。まず第1番、凍結防止剤の被害に対し調査と対策をということでございます。大和津地たる三国、三つ又三国など、湯沢でも比較的標高の高い地区にお住まいの方々は特に生活面で自家用車に頼る傾向は強いと思われます。冬季の道路には塩分を多く含む凍結防止剤、いわゆる塩化カルシウムが散布され、自家用車の前面や後部、それから、側面底部、特にシャーシー仮面の腐食は深刻な問題です。つまり車に頼らざるを得ない方々ほどその車が傷むという実態があります。これはあちらこちらで聞いたお話なんですけど、所詮噂話のレベルと考えていただいて結構ですが、話によると本来どことかに巻く分もどことかに巻いているだとか、それから 4,5 年前から予算の関係で車にとって劣悪なものが散布されているとか、まあこれにもはまない噂かもしれません。今度は自動車メーカー、販売店で聞いたところ、ひどいところでは、仮面のコーティングをしても3年でダメになる、そういう人もいらっしゃる。マフラー2回交換なんてのは大体当たり前だという実態があるというふうに話されておられました。そこで丸1番です。管理者は安全が第一と管理に努められると思いますが、行政として散布剤と散布量が適当であるかどうか、関係機関への問い合わせ確認と住民の被害実態と希望の調査をされてはいかがですかということが丸1です。設問の都合上丸2も続けてよろしいですか。
はい。
この間のネクスコ東日本のその高速道路のサービスエリアのディスプレイを拝見しました。凍結防止に撒いているものは、主成分は塩であると。だから、タイヤハウス、ボディやシャーシー仮面など、よく、水洗いしてくださいというふうに案内がされておりましたが、ユーザーの場合は、標高の高いところは特にですね、まあ、今年は寒かったですから皆さんですけども、その洗う水がそもそも凍ってしまいますし、水をかけた車も凍るという事実があります。そこで2番。丸1の調査の上で、民間のガソリンスタンドと協力するか、あるいは管轄の道路ステーションにでも、冬季も使用可能で、安価な有料洗車場などの設置を対処を検討されてみてはいかがかと。これは、仮面、側面、下部の洗浄だけができてもよろしいんではないかなというふうに思っております。以上で丸1、丸2続けさせてもらいました。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めますが、丸1と丸2、一括してお答えください。はい、町長。
大変、今年は寒かったんで、余計にそういう雰囲気になったんだろうということではありますけれども、道路管理者は常に安全で円滑な冬季の道路交通を確保するため、路面の凍結防止や除雪効果を高める目的で凍結防止剤を散布をしております。その最大の目的は交通事故死亡をなくすることで、警察からも事故防止のために散布の要請が来ております。ご質問の散布剤と散布量につきましては、各道路管理者である東日本高速道路株式会社、国土交通省、新潟県より、散布の基準と実施体制について問い合わせをいたします。また、住民の被害実態調査と希望の調査につきましては、現時点では凍結防止剤の散布に代わる有効な手段がないため、各道路管理者の考え方とお聞きし、慎重に検討していきたいというふうに思います。それから2番目でありますけど、ガソリンスタンドと協力するかというような案をいただいておりますが、可能性について各道路管理者と相談してみたいと思っておりますが、ただ情報としては、一番神の御国にあるガソリンスタンドでは、コインを入れると、 温湯の出るそういうものを準備しているというふうに聞いております。まあ、その辺のことを含めてそれぞれのところにもそういうお願いできるかどうかを含めて、まあ、検討します。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、問い合わせをしていただけるということは感謝を申し上げます。その場合結果とその私どもは苦手ですけれども科学的な解説を含め、公表をお願いしたいというふうに思います。それから住民への被害実態の調査と、それから希望の調査をはとりあえずしないということでありましたが、非常にこの、くどく人が多いんです。とにかくまあ、三つ畑から苗場へ行きたくない。苗場から三つ畑へ行きたくない。そんな人もいらっしゃいますし、朝日っぱらへ帰るのは嫌だと。いや、それほどに、その、車の被害がすごいのかなと。実感としては、私、大技ユーザーですんで、さほどは感じていなかったんですが、話を聞くにつけ、大変な被害のものだな、というふうに感じております。これは例えば私、消防団に二十何年おりましたけど、有事の際の町民の生命と財産を守れと。それから、研鑽し、町民の負託に応えるよ、というような、挨拶を毎度いただくわけですが、平時の場合、個人の財産や法人の財産はそれはやっぱり個人や法人が管理すべきものですが、共通の利害があると、共通の傾向があって共通の利害があるということについては行政がの守備範囲ではないかと私は考えられます。かつて石原都知事がディーゼル排ガス粒子入りのペットボトルを振っていた光景が思い出されます。調べるだけであれば特に予算が必要なわけではないと思いますし、費用のかかる洗車場の設置に至るか否かはこれは調べてみないと分かりませんので、ぜひともその調査を確認の調査だけでなく被害の調査も着手されるようお願いしたいと思いますが、以上で2番にします。2回目にします。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
まあ正直なところ被害調査をすれば必ず出てくるというふうに私自身自分の車でも分かります。だからそういうことからとにかく今年は早く洗車場に入りたいとこういうことで行くんですけど、寒くてとても今年は洗車場が動いていませんでした。だから天気のいい日を選んで、まあ月に1回ぐらいになるか分かりませんけども、まあ、洗車をしているということが、まあ、気休めであります。まあ、それを大勢の町民の皆さんからお聞きすれば多分そういうものを作れとこういうことになるのか、これだけの被害があると、まあ、ものすごい被害が出てくるんじゃないかなということは大方予測はできますけれども、まあそういう機会を見てできればさせてもらいますけど、確約するわけにはいかないんですいませんけどよろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、大方予測がつく実態としては自覚しているということでございましたが、すでにこれは公害のレベルではないのかと私は思います。かつてのスパイクタイヤの使用時の粉塵被害から今は塩害になっております。現在健康被害こそまだ報告されていないようですけれども、少なくとも自動車という財産は失われています、損なわれています。その他植生の衰退傾向が報告されておりますし、鉄筋コンクリートの悪影響も報告されています。生活のために道路は必要ですが、もちろん道路の安全確保も必要です。これは車が傷むっていうのは、住みにくいということにつながろうかと思います。車が錆びるのが嫌なら別のところに住めという類の問題ではありません。先ほど言われました、その一流の田舎町のためには、この、あちこちに、ある程度の洗車施設があると。だからこの地区に、安心して住んでくださいという体制に近づくためにもせめて調査をまずは着手されたらどうかなと、もう一度伺って3回目にします。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
まあ、早急にできるかどうかは別として、そういう思いを持って取り組みをしていきます。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、ぜひお願いしたいところであります。2番目でありますが、新三国トンネル開削に合わせ、旧三国街道の整備をということでございます。町長はじめ多くの関係者のご努力により危険を感じていた三国トンネルの工事が新たに始まることとなり、喜ばしくまた感謝するところであります。道路、トンネルが新しくなることの意義は、安心安全と利便性の向上が挙げられます。さらに言えば、工事による直接または波及的な経済効果のほか、その道路、トンネルの両側と周辺地域の経済発展が望まれるところだと思います。この度の三国トンネル、新三国トンネルの場合には、旧三国街道の整備を合わせて行い、歴史文化から観光面の活性化につなげられるよう計画する絶好の機会と考えます。実を申せば、私まだ歩いたことがありません。旧三国街道を。まあ、ある程度は聞いております。石畳が崩れている場所があったり、数箇所あったり、木の枝が迫ったり、すぐ蜘蛛巣だらけになってしまうと。また昼が多くてご用心という話は聞いておりますが、まだ歩いたことがありません。そこで、行政関係機関が費用を見る分とボランティア作業の分とあらかじめ区別して、湯沢町、水上町連携の上で湯沢町として計画的に旧三国街道の整備に取り組むと考えますが、町長の考えはいかがでしょうか。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
まあ、私も三国峠というところについては、子供の頃からばあさんから昔話を聞かされていて、非常におっかないどこだ、まあ、山賊がいたんでしょう だと思いますけども、そういう話を聞いてたんで大変怖かったんですけども、まあ実際、先般三国峠の権現様の避難所の避難場所の新設ということで一回上まで登らせていただきました。その時にあそこにあった石碑見てびっくりしました。一番最初に撮った人は坂の上田村麻呂という、まあ当時の総大将です。まあそういうことの皆さんの名前のほか、いろいろな有名人、良寛さんもありましたし、上杉謙信もありました。それから河合嗣之助もありましたし、まあいろいろな方がそこの峠を通って行かれたということでありました。ただまあこっちの湯沢川から登った時に、いわゆる上りの道が非常に急だったために、やはり、土砂崩れがいっぱいあって非常に登りづらい。まあでもここに駐車場から権現様のところまで30分で上がれるというような状況でしたので、これはやはりもうちょっとこの場所はよく手入れをするべきだろうということで、先般もというか何回も高崎国道の所長さんがおいでいただいてますので、その度あそこの湯沢川の上り口が非常に水上側に比べると悪くなっているんで、何とかしてもらいたいという話はしておりますし、それから箱にある駐車場が今の状態ではやはり小さいんで、あそこの奥の方をもうちょっと広げてもらいたいなというような要望もしております。そして、岸野議員が言われますように、三国街道、やはり、非常に湯沢町にとっては重要な観光資源だというふうに思っております。特に前に石畳の道を作ったということで、私も歩いてみましたけど、確かにあこも何て言うんだろう、石が足に触るという、当たるというような感じがしておりますし、まあ、かって、あそこハイヒールで歩いた女性のハイヒールが石畳の中に刺さってしまって、そしてあそこをちょっと、埋めたというような話も聞いております。だけど、まあ、本当は、そういう人たちのためにあそこで茶店でもあって、そして、草履か、わらじでも 販売していただければいいのかなというそんな思いもありますし、まあ、そういうことを含めて地元の皆さん、それから町の皆さんともいろいろ中で協議をしながら、旧三国街道復刻、これはやはり湯沢町の観光、大事な観光資源ですからやっていくべきだろうと私自身思っています。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
野党というのご答弁だと伺いしましたが、その具体的に今年、歩いて回って計画を立てようじゃありませんかということを私申し上げたいんですが、これ整備が完成するのは、まあ、理想から言えばそのトンネル工事ができた時に完成すればいいんですけれども、この旧街道の整備は25年度内に完成する必要は全くないと思いますし、これもまたやろうとしてボランティアだけでは勝手な真似をされても困るということもあろうかと思います。それなりに、良識ある山のエキスパートの指導も必要かと思います。ボランティアでありましたら観光関係者も行くでしょうし、地元の町内からも行くと思いますし、去年の秋葉さんで経験済みですので及ばずながら私も参加したいと考えております。ぜひ行政が音頭を取り、今年25年度に着手を願いたいというふうに思います。合わせて12月議会で南雲議員のご指摘の雪国観光圏ロングトレールの大事な一区間というふうに位置づけられると思います。雪国観光圏の皆さんのお話を聞くと、もしかするとそのスポンサーだってつく可能性もあるということでございます。もう一度繰り返し確認をさせてください。いや、町が関与して水上町と調整の上、地元や観光協会などの協力を得て理解の上で、整備計画を立てる必要があると思いますが、25年度、それに取り組んでいただけるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
まあ、人が歩くってことについては自分の馬力で歩けばいいわけですから、そんなに金かからないと思いますから、まあ、ぜひやっていただければと思いますし、それから、私に提案いただいた方もおりました。まあ、あの通りにね、例えば茶店だとか旅籠だとか、まあ、昔のようなものを置いてして、それこそ先ほど申し上げましたけど、わらじだとか、草履を販売したり団子を出したりというようなこと、私はまあもう一つ無理を言えば、昔、多分あそこを通ったであろう参勤交代の大名行列でも毎年何かの形で通れれば一番嬉しいなと、こういうふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。私に対してやっていただければというふうに言われたんですが、行政が温度を取ってやるつもりがありますかという質問でございます。でしかもその、せっかくの機会ですので、なんか聞くところによるとで恐縮なんですけれども、現在の旧街道の道は今のトンネルにあるおかげでちょっと変わっているんだという話を聞いたことがあります。もし今ある現行のトンネルの処理の仕方にもよりますけれども、可能であれば前の形態、正しい言うんですかね、古いような形態に合わせての整備も計画されるとよろしいんじゃないかなと思います。大変恐縮ですが、やっていただければじゃなくて、やるやらないのご答弁をお願いします。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
まあ、私が今まで高崎国道事務所の所長さん、あるいはまた長岡国道の所長さんといろいろな形で会ってお話しする機会がありますけど、あのお二人の方もこの旧三国街道に非常に興味を持っていていただけるんで、まあ私たちの方からお願いをすれば、その辺もよく理解していただけるかなという思いでおりますし、まあ私もあそこを通ると 環境省のお金で作ったところには、二重の方が留守番しておりますし、それから釣り堀もありますので、ここに寄って一服をして帰るというような状況が続いております。まあ、そういうことを含めて、今年はそういう計画をしますので、ぜひ参加をしてください。お願いします。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に質問事項3の1回目の質問を許します。
ありがとうございました。草刈り機を持って参じたいと思います。それでは3つ目でございます。中期の財政見通し、町民と認識の共有をすべきではなかろうかと、こういう意味の質問をさせてもらいます。伊沢町総合計画策定時は平成22年度、東日本大震災はその年度末の23年3月、その後伊沢公園に数億円の投資が決定し、さらに災害復旧も発生しました。文教施設建設は計画時38億円が47億円となりました。総合計画策定時の頃の税収の見込みと支出計画に対して、現在はズレが生じている状況かと思います。また短期的にはという表現だったかと思うんですけれども、私の勘違いでなければ、地方交付税の交付団体となることを前提として文教施設整備の資金計画がなされていると理解をしております。そこで丸1ですが、町長のご認識を確認したく、綿密でなくても結構ですが、この先5年程度の税収と財政力指数の見通しを紙資料も合わせて示していただきたい。1番です。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、町長、
参考に配布させていただいている資料ということであります。まあ、説明の前に申し上げますが、交付税数値はあくまでもその制度の配布される交付税総額が平成24年度と同額とした場合を想定をしております。また徴税収入額として、徴税調停額は税務課が長期財政見込み額として推計した数値であり、基準財政需要額は文教施設整備のために借り入れた町債の元利償還金分のみが増加するとして仮定をしております。従いまして、そこに記載をしてはありますが、細かい数値は変わりますので、今後の湯沢町の財政がどのような方向に進むか、その方向性を確認する程度の資料として考えていただきたいと思います。徴税収入見込みは一番上の段で、24、27、30年度は評価外のために大きく減少し、その間の年度も焼却資産税の減少等に合わせて落ち込むことが想定をされております。普通交付税は昭和54年度から交付団体を続けてまいりましたが、今年度から交付団体となりました。この推計といたしましては、基準財政収入額から基準財政需要額を差し引いて、マイナスの部分、表の中では普通交付税額という欄でありますが、金額の誤差 はもちろんありますが、25年度以降、交付団体となる見込みであり、交付額もだんだん大きくなると思われます。財政力指数でありますけれども、単年度数値が1未満の場合は、交付団体となります。ただし、一般的に財政力指数という場合に応える数値は3カ年間平均でありますので、その数値も記載しておきました。総合計画作成時の財政計画との差は、22年度から25年度まではほぼ同額で推移をしておりますが、それ以降は現時点での推計金額の方が安定性確保の観点から厳しく見積もっております。また短期的には交付税の交付団体とのことでありますが、残念ながら大きな企業誘致等がなければ将来にわたって交付団体になることが想定されます。なお、これらの大規模事業の財源として、元利償還金が交付税参入される町債を発行することは、交付団体であればどの自治体も 願っていることであります。まあ、全般の、 代表質問の中でも高橋綾雄議員にお答えしておりますが、まあ25年度水における財政調整基金残高が約13億円残るということでありまして、この残高を県下自治体の財政調整基金残高比率と比較した場合、湯沢町が 31%、 そして、他の県下町村は22年度数値ではありますけれど 29.8% となっております。しかし市町村ということで合併をしました市と町村が入りますと 14.1% ということで、非常に合併をして大きくなった市については、この財政力が非常に下がっていると、こういう状況でありますので、湯沢町は現状では、なんとか頑張っていけるかなということであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、確認も含めて、ということにさせてもらいたいんですが、確かに勘違いでなく交付団体となるということです。また湯沢高原ロープウェイの投資、それから25年度に予定している除染の費用、そういうことを全部含んでの今のところの予測というふうに受け取ってよろしいでしょうか。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町長。
そういうふうに思っていただいて結構かと思います。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、事前通告になくて恐縮なんですが、純粋な疑問なので、担当課でも結構ですので予測をお聞かせ願いたいと思います。ちなみに交付団体となることで、平成30年 0.8 前後に向かうという予測なんですけれども、これに向かったときに庁舎内外の事務的なお仕事、これ一体どのくらい増えるんだろうかと、仕事は増える人は減るという状況の中が予測されておるんですけれども、この辺についてどのくらい負担が増えるのか、事務的なお仕事としてが予測があれば教えてください。全く同じだよっていうのであればそれでも結構です。
はい、半沢総務課長、補足説明。
総務課長は半沢です。財政力指数が小さくなるということでですね、特に変わる業務はありません。交付税算定ももらおうがもらえまいがしてますし、変わることはないと思ってます。以上です。
岸野議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。その今ご認識と予測をお伺いしたんですが、はなはだ恐縮でございますけれども、合宿交換会において交付団体に転落しないよう頑張る旨のご挨拶を町長されておりました。この予測からするとさっきの企業誘致以外はちょっと考えられないんですが、挨拶に文句あるわけでは全くありません。その真意をお聞かせ願えればということです。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を問います。町長。
町長。私がもう8年近くなりますけど、町長にさせていただいて以来、とにかく何かあると町にしてくださいと、こういう町民からの要望が多いわけであります。そういう中で、現状の湯沢町を知っていただくためには一番これが分かるかな、分かりやすいかなということで、交付団体に転落をする状況にあるという話をさせていただいて、その中で、なんとかその交付団体に転落しないように頑張ると、こういう思いを述べさせていただきました。これが私の真意であります。湯沢町が置かれている立場を知っていただきたいと、そういうことにこの言葉を使わせてもらいました。 いろいろとありますけれども、とにかく一番皆さんが期待をしている場所であります成田工学の跡地、非常に広い場所が皆さんに見せびらかすように高速の道路のすぐ脇にありますけれども、あれをなんとか使いたいということで、今までも何回か企業に回ってますけれども、やはり実態を知ると誰も手を挙げません。まあ、そういう状況でありますので、一日も早く皆さんの夢を実現させたいということも含めて、場所を除染をして、企業誘致をできますようにという思いであります。まあ、そういう状況でございます。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、この質問のタイトルは町民と認識の共有をということです。今ほどお答えいただいたことによりますと、財政力の展望を分かりやすく知っていただくためにそういう表現になったというふうに言うことですが、実はこれ私相談を受け、相談ではないんですけど、私に聞かれました。知り合いからです。町長が頑張ると不交付団体になれるんですか、もうちょっと方言でしたけど、そういうことで聞かれたんですが、町長が頑張ると不交付団体になれるんですかという質問は、今、町長の言われた財政力の展望を分かりやすく知っていただくためにということに、たまたま役立ってないというふうに思うんですが、今後、また、新しい表現を、開発いただいて、財政力はこれほど厳しいんだよということを伝えていかないと、町民と財政力の意識の共有が持てないというふうに思います。その点につきまして、くどいようですけど、もう一度お考えをお願いします。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
まあ、私が頑張って、不交付団体になれるようだと非常に力強いと思うんですけども、なかなかそういうわけにもいきません。ただ、まあ交付団体で交付団体に転落するんだという思いを町民の皆さんから分かっていただきたいというつもりで言いましたけども、これからは、もうちょっと分かりやすい方法でご説明をさせていただきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
新表現を開発いただくことで次に進みたいと思います。
岸野議員に質問事項4の丸1についての1回目の質問を許します。
はい、4は開校予定それから完成度優先で現実的な対応を願いたいという意味の質問でございます。これはご近所のおばさんでした。何でも始まってないようだけども、学校はいつ開校になるんですかと、大丈夫なんでしょうかと、これ私に聞いても答えられようがないので、私の考えを含めて質問という格好にさせてもらいました。長く利用する文教施設は有料なる出来栄えであってほしい。建設の工程にはどうしても詰められないものもあろう。無理をすると今後数十年に影響が及ぶと思います。またくれぐれも、安全施工に心がけてもらいたいというふうに考えます。本事業の仕上がりの優劣はこれ遅れによる責任問題とかそういうこととは問題にならない比較にならないことだと考えております。これは誰とかのせいとかでなくて今実際に現実に遅れている中で、継続費は27年度までの計画になっております。そこまで時間を有意義に目いっぱい使った中でより良い完成度を目指すべきと考えて質問をさせていただきます。丸1です。契約時期がずれ込んだ上に降雪が早めでした。その結果小中学校の開校まで約2年、子ども園までに約3年の計画に約1年の工期の短縮が生じました。開校時期だけ計画通りとするには少し無理があるように思います。竣工時期を優先するより完成度を優先すべきと考えますが、現時点、まあ今まだ雪がある状態ですけれども、竣工時期の見通しをお聞かせください。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、長。
町長。
昨年12月末頃から降雪のため現場での作業を中断しておりましたが、さっきの2月末頃から工事再開に向けて除雪作業を開始したところであります。現場での作業を中断している間に施工者、設計、管理者、発注者によるさまざまな打ち合わせを重ねてまいってきております。ご指摘の現時点での竣工時期の見通しにつきましては、小学校、中学校関係が平成26年3月中旬頃の引き渡しを受け、4月の開校を目指して、また子ども園関係以外以前にもお話をいたしましたが、当初の予定よりも遅れて平成27年の夏から秋頃の引き渡しの予定で、外交も含めた最終的な完了時期は平成27年秋頃の予定で、安全を最優先に、そして建物等の品質を確保しながら作業を進めてまいります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい。2年の工期が1年になるというのは、自分でも住宅の建築をしたことありますけれども、まあ、大工をしたわけじゃないんですが、ちょっと考えられない、短縮だと思っています。間に合わせるというお話ですけれども、その例えば超特幹工事、24時間3交代だとか、16時間2交代だとか、そういうものを予定されていての工程かどうかということをお聞かせ願いたいし、これやっぱり人間のやる工事ですので、先ほど言った養生の問題もあります。もう少し幅を持たせないでよろしいのかなという疑問があります。ましてや、その、国の大型補正予算もありまして、資材高騰や人手不足というのも、まあ、ある程度考えられるんでは、影響するんではないかなという中でございます。特幹工事なのか、工程がですね、それと、もう少し幅を持たせなくていいんでしょうかというので、2回目にさせてもらいます。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、議長。
町長。
私も大工の経験がないのでよくわかりませんけれども、いずれにしろ、まあ、この学校の授業を始めてから、やはり26年3月中旬頃の引き渡しをというような方向で今動いているふうに聞いております。まあ、それがどうなるのかについては、また公団の方でご質問があるようですので、そちらの方で、お答えをいただく予定であります。
議長、
はい、
24時間3交代とか16時間2交代とか、そういうことを想定されているかどうかということについてのお答えがないんですが、
はい、町長答弁漏れについて、はい、再答弁お願いします。町長。
まあ、私自身その工事のことはよく分かりませんので、担当の方から、補足させていただきます。
宮下教育課長、補足説明。
はい、教育課長、宮下です。町長の答弁に補足をさせていただきます。町長の答弁の中でもお話をさせていただきましたが、まあ、この冬の間、まあ、施工者、設計管理者を含めて、まあ、様々な打ち合わせをさせていただいております。まあ、そうした中で、26年の3月ぐらい、3月中頃からの引き渡しに向けてという打ち合わせでございます。まあ、それに伴って、まあ、24時間体制とか、そういったそこまでの厳しいお話は私どもは受け止まっておりませんので、まあ、そこまでのものはないだろうというふうに理解をしておりますが、まあ、厳しいということは、ある程度想定をした中でのお話というふうに理解をしております。以上です。
町長の答弁、宮下課長の補足説明が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい。くどいようなんですけれども、それは できるのが早いに越したことはそれはもちろんありませんが、その出来に影響したり事故があったりということが特に文教施設なんかの場合は非常に心配だし懸念がされるところです。なんか当初の計画通りに26年春ということなんですけれども、私思うようにどうしても計画遅れたわけですから、何が何でもケツを合わせる必要がある、あ失礼、進行を合わせる必要があるんだろうかというふうな疑問があります。どうしても26年春という理由がよくわからないんですが、その点もう一回お願いをしています。何か特別な事情があるんであれば教えていただきたいと。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、議長。
町長、
まあ、その辺については私も専門でありませんので、お答えはできませんので補足で答えてもらいます。終わります。
宮下教育課長補足説明。
はい、教育課長宮下です。町長のお答えに補足をさせていただきます。まあ、そもそも26年の4月の開校ということは一番初めに、入札を行う段階でのお約束ごとというふうに理解をしておりますし、また町長からのそういった指示もその時から続いているというふうな、そういった中のことを施工業者さんも理解をいただいている中での打ち合わせの中で進めてきている作業というふうに理解をしております。また先ほど議員おっしゃいました、質が落ちてはあるいはその安全がないがしろにといったのご指摘もございました。やはりその、我々もさることながら施工業者さん側もその辺がやっぱり一番気にをかけている部分の一つというふうに理解をしておりますので、私どもとまた一緒になった中で、作業を進めていきたいと思っております。以上です。
岸野議員よろしいですか。
どうしてもという理由は、言ったからというだけみたいらしいんですよね。理解しました。はい。
町長の答弁、並びに宮下課長の補足説明が終わりました。岸野議員に、質問事項丸2の1回目の質問を許します。
はい。続いて、その丸2でございますが、正直申し上げて誰の目にも小中学校の開校時期の遅れが、それは心配だと思います。何しろ私も聞かれたぐらいですので、丸1の答弁で遅れさせないと一旦弾がやるがだということなんですけれども、それはそれとして多少家庭の上の推論になってしまいますけれども、例えば今平成24年度末ですけれども、引っ越しが引っ越しが26年の春休みから夏休みずれ込んだ場合、それから教職員の人員配置を含む教育体制は応変に変えられるものなのかどうなのか、あるいは1年遅らせ27年4月の開校ならいかがなものなのかと、知らないので教えてもらいたいという意味です。お願いします。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、教育長。
教育長清水です。先ほど町長の答弁のように、現時点で平成26年4月の小中学校開校が遅れることは想定しておりませんし、ご承知のように教職員の人事は新潟県教育委員会が行っておりますので、ご指摘の件についてお答えできる立場ではございませんが、一般的に学校は4月から始まりますので、子どもたちの人数に合わせてクラス数が決まり、クラス単位でのカリキュラムが組まれて、それらに必要な教職員の人事配置が4月に行われることになります。従いまして年度の途中での多くの教職員移動は難しいものと思います。そして開校予定を1年遅らせた平成27年4月ではどうかとのご指摘につきまして、湯沢町としては平成26年4月に開校に向けて教職員の配置を新潟県教育委員会にお願いしているところでございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。 岸野議員に2回目の質問を許します。
はい。大体予想通りだったんですけれども、要はいらぬ心配なら、いらない話なんですが、どう見ても2年の工程を1年でやるということに対して無理を感じております。例えば、知らないながらも想像すればですね、中学校は4月にできなくても、秋にまでに、夏休みの引っ越しでも職員体制が変わるわけではないと思います。小学校は、5人の校長さんが1人になるわけですので、途中ってわけにいきませんので、それは26年度いっぱいに引っ越す。つまり27年4月から用意どんであれば、十分な余裕を持って、工事ができるんではないかというふうに、十分とは言いませんけども、前の工程に近い工事ができるんではないかというふうに思います。最初の言った通り、いらぬ心配ならいらないんですけれども、とにかく完成度が下がるということ、それから事故につながるということを配慮した場合に、契約は確かに26年春から開校という予定なんですけれども、現実的な対応を考えた方がよろしいのかなというふうに思います。これは教育長になるか、町長になるかということでございますが、どちらかお答え願えればと思います。
教育長。
議長。
ご承知のように中学校はすでに危険校舎ということで早く建て替えなさいというようなことを言われ、小学校は三国小学校を除いて耐震度不足ということで早く耐震補強をしなさいという指導の中で、平成26年4月にそれぞれ中学校も小学校も新しい校舎に入るというようなことで猶予してまいりました。やはり私も教育長としてこれ以上遅らせて危険な校舎で子どもたちを学ばせることはできませんので、当初の予定通り安全だとかいろんな教育活動の場所を確保しながら26年4月は予定通り開校に結びつけていきたいと思っております。以上です。
教育省の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい。一日も早くということですけど、完成度に響く場合には1日2日違ったって別にどっちでもいいような気がするんです。余裕を持っていい建築をしてもらいたいということを言ってるだけです。なのでその全く考慮の余地がないのかどうかというのが一つ、それから、24時間3交代とか16時間2交代とか、絶対にそういうことがないのかどうなのかと、計画段階でどうなのかということをお聞かせ願いたいと思います。それで終わりにします。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、
教育長。
教育長、清水です。校庭等につきましては、校庭会議等で今、先ほど答弁がありましたように関係の皆さんと詰めているところでございます。あと学校設置条例を改正して平成26年の3月31日をもって4つの学校が並行になるということで人事が進んでおります。従いまして途中でそれぞれの学校のところにもう定数が割り振られておりますので、物理的に各学校に残して事業する体制が組めないわけでありますので、やはり26年4月に子どもたちを安全のところに移して教育をやりたいとこう思っています。以上です。
局長補足お待ちください。はい、宮下教育課長補足説明。
はい、教育課長宮下です。教育長のお答えに補足をさせていただきます。本当にその24時間3交代あるいは2交代の作業がないのかというご指摘です。全ての工程の中で、常にそういう段階になるということは考えておりませんが、やはりその施工業者さんも予定している工程がやはりそのこの後進んでこないということが分かってくれば、ある程度の期間はそういったことが発生することも考えられることになるというふうに認識をしております。以上です。
教育長の答弁、宮下教育課長の補足説明が終わりました。これにて質問順5番、1番岸野正人議員の一般質問を終わります。
ありがとうございました。
ただいまの時間2時49分です。3時5分まで休憩します。